感性豊かな人とは？感性がある、感性が豊かであると言われる人は、どのような人でしょうか？目に見えない感性を持つことで、どのようなメリットがあり、仕事や生活に潤いを与えてくれるようになるのでしょうか？いろいろな角度で物事を見ることができる。一つの物事に対して、多角的に物事を分析できることが、メリットの一つです。これはこうであるという既成概念を分解して、こうかもしれないを繰り返すことができ、最終的に最適な発想という形でアウトプットすることができる人です。オリジナルの想像力がある。想像力とは、過去の記憶の分析から発想されるものもありますが、潜在意識を活性化させることによるヒントを使って、創造性を発揮することもできます。この二つの使い方が上手な人は、感性がある人です。オンリーワンの想像力がある。思考するだけで表現しなければ誰にもわかりません。行動し具現化することで初めて人の目に触れ価値を認識してもらえるようになります。想像したものを想像する能力に長けているのも感性が高い人の特徴と言えます。自分に正直に表現する。人と同じことをしているとその他体制として認識されてしまいます。前例のないと言われるものを表現できるということは本来の自分を見つめ観察できる能力が高いことを意味します。自分に正直であることが必須条件です。子供の思考を持っている。大人になるにつれて、最適化をする癖がついてきます。めんどくさいと言いながら、一番楽な方法を選択して、行動するのが大人です。一方、子供の思考は、ワクワクしながら、物事を行います。大人から、そんなことするな、と言われても危機としてやることができる人に感性が、備わる傾向にあります。五感をフルに使うことができる。人は、五感のうち優位なものが存在します。視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚のうち、どれかに偏りがちです。この刺激を上手にバランスよく使うことで、脳へのインプットが増え、より質の高いアウトプットを出すことができます。感性が高い人は五感を使い、より良いアウトプットを出します。第六感を信じる。スピリチュアル的な考え方ではありますが、五感を超えた部分の力を定期的に発揮できる人は、誰にも思いつかないようなアイデアを出し、それを現実化することができます。意識の奥にある潜在意識は、意識的にできる、思考の、何万倍も強力です。この力を使うことができる人は、感性が高いと言えるでしょう。感性を豊かにするには？では、感性が豊かな人になるためには、どうしたら良いのでしょうか。人の意識は、大きく分けて二つに分かれます。潜在意識と顕在意識です。顕在意識は、意識的に思考できる意識で 5% 程度、潜在意識は、無意識の意識で、約 95% を占めます。我々が日々、問題を解決をするために思考していることは、5% 程度しか、意識の力を使っていないということになります。意識を上手に使うことで、感性を豊かにすることができます。いろいろな角度で物事を見ることができるようになるためには、潜在意識は、顕在意識が、習慣的に思考したものを無意識領域に蓄積し、五感で感じるものと照合し、反応して使用されます。ひらめきというのは、潜在意識に蓄積されたヒントを取り出すことができている状態です。ひらめくためには、意識的にいろいろなパターンで思考している習慣を身につけ、潜在意識へ多くを蓄積しておく必要があります。潜在意識は、集合意識というすべての意識と連絡を取り合い、さらに多くの情報をヒントとして、顕在意識へ送ります。多角的に楽しく見る癖がある人が、いろいろな角度で物事を見ることができるということです。オリジナルの想像力を手に入れるには、脳は常に楽をしようとしています。朝起きてから寝るまで常に全てを新しいものとして認識し続けると脳に大きな負担となり、必要な情報を取りこぼしてしまうからです。リンゴは赤いという固定観念から少し茶色リンゴがあったとしても赤いと認識し処理しようとします。リンゴは赤いはずだ。だから少し色が違っても赤く見えてしまうということ。想像力がないというのはこの脳の盲点を見つけられるということです。常に常識を疑い、何かおかしいと思える感覚を育てるには、いつもと違う感覚を大切にする必要があります。脳が心地よい状態でないと、脳の制限が取れないため、楽しく見つけようとすることで、想像力を発揮できます。オンリーワンの想像力を手に入れるには、何かを想像するためには、一人の力ではどうにもならない場面があります。想像することは、比較的誰でもできますが、具現化することでストップしてしまう場面が多いと思います。意識的に行われた思考は習慣化すると潜在意識へ投下されます。潜在意識はそのエネルギーを集合意識と呼ばれるすべての意識体、つまりは他の人の潜在意識へメッセージを送ります。その上で必要なものとして判断した潜在意識が引き寄せを行うことで人にヒントを送ったり協力者を送ったりします。作り上げる力を手に入れるためには作ろうと自分が没頭し、その没頭が 潜在意識を通して協力者を集めるまで続ける必要があります。自分に正直に表現するためには、起きている時間は誰かからの意見の影響を多大に受けている人は感性の力を発揮しにくい状態です。不必要な感情のエネルギーが自分自身の思考を縛ります。もう少し詳しく説明すると、あれやらないといけないなとか、なんであんなことしてしまったんだろうという瞬間、感情という鎖に思考が縛られて、身動きが取れず、その対策にエネルギーを奪われてしまい、疲弊します。今起きている、過去からの心配、そして未来への不安を受け入れて、今、自分がやりたいと思っていることに没頭できている、状態を作り出す必要があります。それが、自分の思考を使う、つまりは、正直に表現できるということです。子供の思考を持つためには、大人になるにつれて対策を講じることが上手になり、日々何かの問題に対処することに時間を奪われていきます。今日も何もしていないという虚無感が起こるのはそのためです。子供の頃はどうでしょうか。やらなければいけないことではなく、ほぼ毎日やりたいことで埋まっていたのではないでしょうか。大人になってこんなこと子供の頃やっていたな、バカだったなと思えることの中に、あなたの感性が埋まってる可能性が高いということです。大人になった今、大人の財力を使い、子供の遊びを目いっぱいやってみると、子供の思考を得ることができ、感性を取り戻すことができるようになる可能性があります。五感をフルに使うことができるようになるには、誤解してほしくないのは、五感すべてを 100% 使えるようになる必要はありません。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で1個か2個程度を優先し、人は暮らしています。視覚が一番優位な人が多いようです。五感を使うことができる脳の部位は決まっており、脳全体を使うためには、刺激を与える必要があります。適切な刺激を定期的に与えるために、行動するときに、どの五感を使っているのだろう？と意識してみることです。今日は、嗅覚を使うことが少なかったような気がするなどの、フィードバックを得て、明日はもう少し、バランスを取ろうとすることで、五感を使うことができます。第六感を信じるためには、目に見えない世界、理屈が通らない世界は信じられないという方には、必要のない情報かもしれません。偶然は必然であるという言葉を聞いたことがあるかもしれません。思考は習慣化されると潜在意識へメッセージを送り、そのメッセージは他の潜在意識へ通知されます。その無数の潜在意識からヒントが届けられ、現実に投影される。これが現実化するということになります。思考している時間は現実化しにくいですが、思考が止まり、無意識へ浸透している時間は自分で意識できません。その先に、ポッと出てくる偶然は、あなたの過去に意識していたことの結果です。感性があると言われるのは、過去の思考した習慣が実を結んだ結果であることが、しばしばあります。まとめ。感性豊かな人になりたいという願望は、多くの人が持っていることです。感性が豊かであるというのは、おそらく他の人と比較して生まれた感覚ではないでしょうか。もっと感性が欲しい、というのは、誰と比較した結果ですか？自分には、感性がないと思っていると潜在意識は、その意識の習慣を取り入れて、感性がないという絶望をあなたに伝えるように、動きます。感性は、あなたのためだけにあるのではなく、みんなの意識が集合して集まったものです。大切に、そして有効に使うことが必要で、自分のためだけに使うことでは、しぼんでしまうものです。あなたの感性に自信を得て、たくさんの幸せを作っていただければ、嬉しく思います。